ルツキ一章。裁きつかさが治めていた頃、この地に飢饉が起こった。そのためユダのベツレヘム出身のある人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨンで、ユダのベツレヘム出身のエフラテ人であった。彼らはモアブの野へ行き、そこに留まった。すると、ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであった。彼らは約10年の間そこに住んだ。するとマフロンとキルヨンの二人もまた死に、ナオミは二人の息子と夫に先立たれて後に残された。ナオミは嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ることにした。主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったとモアブの地で聞いたからである。彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいた場所を出て、ユダの地に戻るため帰途に着いた。ナオミは二人の嫁に言った。あなたたちはそれぞれ自分の母の家に帰りなさい。あなたたちが亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなたたちに恵みを施してくださいますように。また主があなたたちがそれぞれ新しい夫の家で安らかに暮らせるようにしてくださいますように。そして二人に口づけしたので、彼女たちは声を上げて泣いた。二人はナオミに言った。私たちはあなたの民のところへ一緒に戻ります。ナオミは言った。帰りなさい、娘たち。なぜ私と一緒に行こうとするのですか。私のお腹にまだ息子たちがいて、あなたたちの夫になるとでも言うのですか。帰りなさい、娘たちよ。さあ、行きなさい。私は年をとって、もう夫は持てません。たとえ、私が自分に望みがあると思い、今晩にでも夫を持って息子たちを産んだとしても、だからといって、あなたたちは息子たちが大きくなるまで待つというのですか。だからといって夫を持たないままでいるというのですか。娘たちよ、それはいけません。それはあなたたちよりも私にとってとてもつらいことです。主の御手が私に下ったのですから。彼女たちはまた声を上げて泣いた。オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついた。ナオミは言った。ご覧なさい。あなたの弟嫁は自分の民とその神々のところに帰っていきました。あなたも弟嫁の後について帰りなさい。ルツは言った。お母様を捨てて、別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民。あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところで私も死に、そこに葬られます。もし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見て、もうそれ以上は言わなかった。二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が 二人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあ、ナオミではありませんか、と言った。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。全能者が私を大きな苦しみに遭わせたのですから。私は出て行くときは満ち足りていましたが、主は私を素手で返されました。どうして私をナオミと呼ぶのですか？主が私を癒しくし、全能者が私を辛い目に遭わせられたというのに。こうしてナオミは帰ってきた。モアブの野から戻った嫁、モアブの女ルスと一緒であった。ベツレヘムに着いたのは大麦の刈り入れが始まった頃であった。2章。さて、ナオミには夫エレメルクの一族に属する一人の有力な親戚がいた。その人の名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。畑に行かせてください。そして親切にしてくれる人の後ろで落ち穂を拾い集めさせてください。ナオミは、娘よ、行っておいで、と言った。ルツは出かけて行って、刈り入れをする人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めた。それは、図らずも、エリメルクの一族に属するボアズの畑であった。ちょうどその時、ボアズがベツレヘムからやってきて、狩る人たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは、主があなたを祝福されますように、と答えた。ボアズは狩る人たちの世話をしている若い者に言った。あれは誰の娘か。狩る人たちの世話をしている若い者は答えた。あれはナオミと一緒にモアブの野から戻ってきたモアブの娘です。彼女は狩る人たちの後について、束のところで落ち穂を拾い集めさせてくださいと言いました。ここに来て朝から今までほとんど家で休みもせず、ずっと立ち働いています。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ってはいけません。ここから移ってもいけません。私のところの若い女たちのそばを離れず、ここにいなさい。刈り取っている畑を見つけたら、彼女たちの後についていきなさい。私は若い者たちに、あなたの邪魔をしてはならない、と命じておきました。喉が渇いたら、水がめのところに行って、若い者たちが汲んだ水を飲みなさい。彼女は顔を伏せ、地面にひれ伏して彼に言った。どうして私に親切にし、気遣ってくださるのですか？私はよそ者ですのに。ボアズは答えた。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それに自分の父母や、生まれ故郷を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私は詳しく話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、あなたがその翼の下に身を避けようとしてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご好意を得たいと存じます。あなたは私を慰め、このはしための心に語りかけてくださいました。私はあなたのはしための一人にも及びませんのに。食事の時、ボアズはルツに言った。ここに来て、このパンを食べ、あなたのパン切れを巣に浸しなさい。彼女が狩る人たちのそばに座ったので、彼は入り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて、余りを残しておいた。
彼女が
落ち穂を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若い者たちに命じた。彼女には束の間でも落ち穂を拾い集めさせなさい。彼女に惨めな思いをさせてはならない。それだけでなく、彼女のために束からわざと穂を抜き落として拾い集めさせなさい。彼女を叱ってはいけない。こうしてルツは夕方まで畑で落ち穂を拾い集めた。集めたものを打つと大麦1エパほどであった。彼女はそれを背負って町に行き、集めたものを姑に見せた。また先に十分に食べた上で残しておいたものを取り出して姑に渡した。姑は彼女に言った。今日どこで落ち穂を拾い集めたのですか？どこで働いたのですか？あなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように。彼女は姑に誰のところで働いてきたかを告げた。今日私はボアズという名の人のところで働きました。ナオミは嫁に言った。生きている者にも死んだ者にも身恵みを惜しまない主がその方を祝福されますように。ナオミはまた言った。その方は私たちの近親の者で、しかも買い戻しの権利のある親類の一人です。モアブの女ルツは言った。その方はまた私のところの借り入れが全部終わるまで、うちの若い者たちのそばについていなさいと言われました。ナオミは嫁のルツに言った。娘よ、それはよかった。あの方のところの若い女たちと一緒に畑に出られるのですから、他の畑でいじめられなくて済みます。それでルツは、ボアズのところの若い女たちから離れないで、大麦の刈り入れと小麦の刈り入れが終わるまで落ち穂を拾い集めた。こうして彼女は姑と暮らした。
三章。姑のナオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために、身の落ち着きどころを私が探してあげなければなりません。あなたが一緒にいた若い女たちの主人ボアズは、私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜、あの方は内場で大麦をふるい分けようとしています。あなたは体を洗って、油を塗り、晴れ着をまとって、内場に下っていきなさい。けれども、あの方が食べたり飲んだりし終わるまでは気づかれないようにしなさい。あの方が寝るとき、その場所を見届け、後で入っていって、その足元をまくり、そこで寝なさい。あの方は、あなたがすべきことを教えてくれるでしょう。ルツは姑に言った。おっしゃることは皆いたします。こうして彼女は内場に下っていき、姑が命じたことをすべて行った。ボアズは食べたり飲んだりして気分が良くなり、積み重ねてある麦の傍らに行って寝た。彼女はこっそりと言って、ボアズの足元をまくり、そこに寝た。夜中になって、その人は驚いて起き直った。見ると、一人の女の人が自分の足元に寝ていた。彼は言った。あなたは誰だ？彼女は言った。私は、あなたのはしため、ルツです。あなたの覆いを、あなたのはしための上に広げてください。あなたは買い戻しの権利のある親類です。ボアズは言った。娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたが示した今回の誠実さは、先の誠実さに勝っています。あなたは貧しいものでも、富んだものでも、 若い男の後は追いかけませんでした。娘さん、もう恐れる必要はありません。あなたが言うことはすべてしてあげましょう。この町の人々は皆、あなたがしっかりした女であることを知っています。ところで、確かに私は買い戻しの権利のある親類ですが、私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がいます。今晩はここで過ごしなさい。朝になってもしその人があなたに親類の役目を果たすなら、それで良いでしょう。その人に親類の役目を果たしてもらいましょう。もしその人が親類の役目を果たすことを望まないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられます。さあ、朝までおやすみなさい。ルスは朝まで彼の足元で寝て、誰彼の見分けがつかないうちに起きた。彼は、内場に彼女が来たことが知られてはならないと思い、あなたが着ている上着を持ってそれをしっかり掴んでいなさいと言った。彼女がそれをしっかり掴むと、彼は大麦6杯を量り、それを彼女に背負わせた。それから彼は町へ行った。彼女が姑のところに行くと、姑は尋ねた。娘よ、どうでしたか？ルツは、その人が自分にしてくれたことをすべて姑に告げてこう言った。あなたの姑のところに手ぶらで帰ってはならないと言って、あの方はこの大麦6杯をくださいました。姑は言った。娘よ、このことがどう収まるかわかるまで待っていなさい。あの方は、今日このことを決めてしまわなければ、落ち着かないでしょうから。四章。一方、ボアズは門のところに登って行って、そこに座った。すると、ちょうど、ボアズが言った、あの買い戻しの権利のある親類が通りかかった。ボアズは彼に言った。どうぞ、こちらに来て、ここにお座りください。彼はそこに来て座った。ボアズは町の長老10人を招いて、ここにお座りください、と言ったので、彼らも座った。ボアズはその買い戻しの権利のある親類に言った。モアブの野から帰ってきたナオミは、私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしています。私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人たちと私の民の長老たちの前でそれを買ってくださいと言おうと思ったのです。もしあなたがそれを買い戻すつもりなら、それを買い戻してください。けれども、もしそれを買い戻さないのなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いて、それを買い戻す人はいません。私はあなたの次です。彼は言った。私が買い戻しましょう。ボアズは言った。あなたがナオミの手からその畑を買い受けるときには、死んだ人の名を相続地に相続させるために、死んだ人の妻であったモアブの女ルツも引き受けなければなりません。すると、その買い戻しの権利のある親類は言った。私にはその土地を自分のために買い戻すことはできません。自分自身の相続地を損なうことになるといけませんから、私に代わってあなたが買い戻してください。私は買い戻すことができません。昔イスラエルでは、買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取引を有効にするために、一方が自分の履物を脱いで、それを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける認証の方法であった。それで、この買い戻しの権利のある親類は、ボアズに、 あなたがお帰りなさい、と言って自分の履物を脱いだ。ボアズは長老たちとすべての民に言った。あなた方は今日、私がナオミの手からエリメレクのものすべて、キルヨンとマフロンのものすべてを買い取ったことの証人です。また、死んだ人の名を相続地に存続させるために、私はマフロンの妻であったモアブの女ルツも買って私の妻としました。死んだ人の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から絶えさせないためです。今日、あなた方はその証人です。門にいたすべての民と長老たちは言った。私たちは証人です。どうか、主があなたの家に嫁ぐ人を、イスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように。また、あなたがエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を打ち立てますように。どうか、主がこの娘を通して、あなたに授ける子孫によって、タマルがユダに産んだペレツの家のように、あなたの家がなりますように。ボアズはルツを迎え、彼女は彼の妻となった。ボアズは彼女のところに入り、主はルツを見もごらせ、彼女は男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。主が褒めたたえられますように、主は今日あなたに買い戻しの権利のあるものが途絶えないようにされました。その子の名がイスラエルで打ち立てられますように。その子はあなたを元気づけ、老後のあなたを養うでしょう。あなたを愛するあなたの嫁、七人の息子にも勝る嫁が、その子を産んだのですから。ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。近所の女たちは、ナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父であるエッサイの父となった。これはペレツの系図である。ペレツはヘツロンを産み、ヘツロンはラムを産み、ラムはアミダダブを産み、アミナダブはナブションを産み、ナブションはサルマを産み、サルマはボアズを産み、ボアズはオベデを産み、オベデはエッサイを産み、エッサイはダビデを産んだ。